マタイの福音書26章31節から35節をお読みいたします。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今夜、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。お祈りを捧げます。父なる神様、これからマタイの福音書を通して神様の御言葉を聞き、神様のことをもっと知りたいと学びたいと願っております。私たち一人一人の霊と心に触れてくださって、聖書の御言葉がよくわかるように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イエス様が十字架につけられる前の1週間を覚えて、教会ではこの1週間を受難週として記念しています。地上での最後の過ぎ越しの祭りを過ごすために、イエス様がエルサレムに登ってこられた日から復活の前日までの期間を記念する週です。今日はその過ぎ越しの祭りの最後の過ぎ越しの祭りの間にあった出来事から学びたいと思います。最後の過ぎ越しの祭りが始まる頃、イエス様はロバに乗ってエルサレムに登って来られました。すると祭りに来ていた大勢の群衆たちが夏目ヤシの枝を持ってイエス様を迎えに出てきました。そしてこのように叫びました。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。ロバは一般的に王が乗るものではありませんでしたけれど、ロバに乗って来られたのはイエス様が柔和で平和の王であることを象徴しているのです。柔和と平和の王がロバに乗ってエルサレムに来られるということがゼカリア書の9章に予言されていたのですが、それが成就したのです。エルサレムで イエス様が弟子たちと一緒に最後の晩餐をしたのはその週の木曜日でした。それから数時間後、イエス様は弟子たちや異邦人に引き渡されて十字架につけられるのです。今日の箇所はイエス様がペテロのつまずきを予言した話としてよく知られている箇所です。今日はこの箇所を通してペテロと弟子たちに伝えたかったイエス様のメッセージについて一緒に考えてみたいと思います。ポイント1です。一つ目のポイントは弟子たちに対するイエス様の予言です。30節と31節をお読みしますので、どうぞお聞きください。30節と31節です。そして彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜、私につまずきます。私は羊飼いを撃つ。すると、羊の群れは散らされると書いてあるからです。エルサレムに着いた弟子たちは、ある人の家の客間を借りて、杉越の食事の用意をしました。その場所で、イエス様は12人の弟子と共に最後の晩餐をしたのです。晩餐の途中に、イエス様は弟子の一人が、ご自分を裏切ると予言されました。そしてその予言通りに、弟子の一人であるイスカリオテのユダは、イエス様を祭司長たちに引き渡すために出て行きました。晩餐の後、イエス様は、残りの11人の弟子を連れて近くのオリーブ山に出かけました。オリーブ山はエルサレムから徒歩15分ぐらいの距離にありました。そしてイエス様がよく行かれる場所でもありました。15分ぐらいですね、イエス様と共に散歩道を歩いていた弟子たちは、どんな気持ちだったんだろうと少し想像してみますけれど、何か嬉しい喜びのようなものがあったのではないかと思います。弟子たちは誰もイエス様に差し迫っている十字架の死を知っていない、んですね。知っていなかったのです。一方、その日のイエス様の雰囲気は非常に厳粛な雰囲気ではなかっただろうかと思います。オリーブ山の静かな場所について、厳粛な雰囲気の中で、イエス様が最初に切り出した話は、弟子たちにとって衝撃的なものでした。イエス様は弟子たちにこのように言いました。 あなた方は皆、今夜私につまずきます。この言葉は、弟子たちがイエス様を捨てて逃げるという意味でした。イエス様はそのような出来事が今夜起こると言っているのです。弟子たちはどのような気持ちだったでしょうか。自分の信仰が疑われているような、イエス様に対する自分たちの忠義が疑われているような気分だったではないでしょうか。あるいは自分の人間性が非難されているような気分だったかもしれません。確かにイエス様の予言、その予言は心地いい言葉ではありませんでした。弟子たちは混乱し、ある弟子は興奮していました。ですが、イエス様がこのことを弟子たちに言ったのは、弟子たちを否定したり、非難するためではありませんでした。弟子たちが、つまずくことがないように警告しているのでもありません。イエス様は旧約のゼカリア書に記されている予言の御言葉を借りて、御言葉から今夜このことが弟子たちを通して必ず成就することを予告されたのです。つまりそれが神様の御心であり、神様の摂理の中で成就するということでした。人はそれを変えることができません。ですが、イエス様のこの予言の言葉を思い出したとき、弟子たちはその絶望と挫折から再び立ち上がることができるのです。二つ目のポイントです。ペテロの自己流の忠義と答えです。33節から35節をお読みします。どうぞお聞きください。33節から35節です。33節から。すると、ペテロがイエスに答えた。たとえ、皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえ、あなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは、決して申しません。弟子たちは皆、同じように言った。ペテロはですね、短気で衝動的な一面もありますけれど、積極的で情熱的な 人でした。弟子となってから3年間、ペテロはイエス様に従うために多くの犠牲を払ってきたのです。ペテロは自分の職場を離れ、自分の家族や故郷を離れてイエス様について従いました。そして今まで忠義を尽くしてイエス様に従っていたのです。そのようなペテロにとって自分がイエス様を捨てて逃げるというのは容認できないことでした。あなた方は皆、今夜私につまずきます。イエス様が弟子たちに言った言葉は、ペテロにとって大きなチャレンジでした。イエス様の言葉を聞いて、心の中の不安、不安や恐怖が暴かれたような惨めな気分になっていたかもしれません。イエス様の言葉に刺激されたペテロは迷わず答えます。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。ペテロの答えは、イエス様への忠義を表しているように思われます。しかし、文脈の中で考えると、この答えは忠義のものではありません。最初にイエス様は弟子たちがつまずくことを予言され、その根拠として旧約にある予言の御言葉を教えてくださいました。旧約の御言葉にも神様の権威があり、イエス様の御言葉にも神の御子としての権威がありました。ペテロは神の権威と御言葉に対して抵抗していたのです。しかも信仰と忠義という名によって自分の思いをイエス様に主張していたのです。ペテロの答えは、神の御心を求めたのではなくて、自分の望みを求めていたのです。3つ目のポイントです。弟子たちへのイエス様のメッセージです。31節と32節をもう一度お読みいたします。31節と32節です。31節。その時、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私につまずきます。私は羊飼いを撃つ。すると、羊の群れは散らされると書いてあるからです。しかし、私はよみがえった後、あなた方より先に ガリラヤへ行きます。イエス様はご自分が受ける受難、また十字架の死について、この杉越の祭りの時にエルサレムに来る前に、もう3回弟子たちに予告したことがありました。しかし弟子たちはイエス様の言葉を理解することができず、忘れてしまいました。イエス様はご自分が受ける受難について、旧約の予言の言葉を用いてもう一度言われました。31節に引用されている旧約の予言の御言葉を2つに分けてみると、このような言葉になります。私は打たれます。そしてもう一つの文章はですね、あなた方は散らされます。旧約から引用された予言です。私は打たれます、あなた方は散らされます。一つはイエス様ご自身に関する予言であります。そしてもう一つは弟子たちに関する予言でした。そしてこの予言の御言葉の続きがあることがわかりますけれど、32節です。もう一度お読みしますので、どうぞお聞きください。32節を、しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。これもイエス様に関する予言と弟子たちに関する予言に分けてみると、このようになります。しかし私はよみがえります、その後ガリラヤへ行きます。そして弟子たちに対する予言は、しかしあなた方は私の後にガリラヤへ行きます。これらのことを前の節の予言につなげますと、このようになります。私は打たれます、しかしよみがえります、そしてガリラヤへ行きます。あなた方は散らされます、しかしガリラヤへ行きます、そして私のところに集められます。ペテロと弟子たちが反発して抵抗していたあのつまずきの予言が、実は絶望で終わるのではありませんでした。皆つまずきますと言われて、弟子たちは耳が閉ざされて理性を失っていたかもしれません。しかしイエス様の予言は挫折のメッセージではなくて希望のメッセージであったのです。弟子たちは自分たちのつまずきを恐れ心配したあまり、イエス様の希望の予言を その希望のメッセージを心に留めておくことも聞くこともできませんでした。結局弟子たちは自分たちの力ではつまずきから自分を救うこともできなかったのです。イエス様の復活の後、弟子たちが再び立ち上がり、イエス様のもとに集められたのは、弟子たちの努力によるものではありませんでした。それは、イエス様の、神様の恵みによるものであり、イエス様の予言の成就でありました。神様が与えてくださる新しい希望、新しい恵みを受けるために、弟子たちは謙遜に自分の弱さを顧み、自分に降りかかる試練と対面しなければならなかったのです。それでは、イエス様はなぜ弟子たちをガリラヤへ来るように言ったのでしょうか。マタイの福音書の後のところを見るとわかりますけれど、イエス様がガリラヤへ来るように言った他にも、墓の前にいた天使が、御使いがそれをまた言います。ガリラヤへ来るように、またイエス様が現れた時にもガリラヤに先に行っていることを伝えます。弟子たちに3回言っていますけれど、どうしてガリラヤへ来るようにと告げたのでしょうか。来週のメッセージになりますけれど、イエス様はガリラヤで弟子たちに非常に大事な使命を与えてくださいます。ガリラヤはイエス様が最初に弟子たちを呼び集めた場所でもあります。そしてほとんどの弟子たちがガリラヤの出身であります。聖書には書いてありませんけれど、私はこんなこと、このようなことを想像してみました。慣れているガリラヤの地で、イエス様は弟子たちと共に静かな時間を過ごしながら弟子たちを励まして力をつけてくださったのではないかと想像してみました。弟子たちが初めにイエス様に出会ったところ、最初情熱とイエス様への愛を抱いたところを、イエス様はその場所へ弟子たちを読んでいたのです。そしてたとえ弟子たちがつまずいて失敗をしたとしても、イエス様はそれを許し、また初恋の場所で弟子たちに新しい使命を与えてくださることをされたと思います。私たちも弟子たちにとってガリラヤのような場所、イエス様と初めて出会った、心が熱かったその場所へ来るように、私たちが試練に出会った時、またつまずいた時、 失敗があった時にそこへ来るようにとイエス様が私たちに語りかけておられるようなことを思いました。今週1週間はこの御言葉を覚えてまた共に歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神様、イエス様が最後の晩餐をして弟子たちに言われたことは絶望のメッセージではありませんでした。それは再び立ち上がり、またイエス様とつながる希望のメッセージでありました。私たち一人一人が人生の中でつまずき失敗することがあったとしても、またイエス様が私たちを最初の場所へと呼んでおられることを思います。ありがとうございます。私たち教会を今週間も守り導いてください。一人一人の心と霊を強めてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。